皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月3日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、老いていくことの意味です。今日はいつものように、南信州遠山郷の遠山藤原学校に来ております。2日間の研修、非常に有意義な研修でしたが、いよいよもうこれで最後ということでありまして、最後このネットラジオの収録を行っております。で、今日はですね、老いていくことの意味ということですが、年を取った方が尊敬されるか尊敬されないかというのは結構時代によって違うんですね。例えば江戸時代はですね、老いた方ってあんまりいないんですね。ですから、平均寿命の短い時に、うんと長生きされた方ってのはものすごく大事にされるんですよ。人の知らないことをたくさん知ってますから、ですからやっぱりこの長屋のですね、長老みたいな方がですね、すごく大事なんですね。それから長老っていう言葉も実はあれのリーダーシップの言葉なんですよ。普通のリーダーと長老は違うんです。リーダーといった場合には、善悪を判定するという仕事をしなきゃいけないんです。これはいいとか、これは悪いとか決めるのがやっぱりリーダーの仕事なんです。でもリーダーの上に長老がいる場合は、長老は善悪の判定をしてはいけないんです。なぜかというと、善と悪を融合して、ね、正しいものと間違っているものを融合して未来を作るわけですから、一番の束ねの人、長老がですね、これがいいとか悪いとは言っちゃダメなんですよ。この人は進撃のプロデューサーなんだから。だから、ね、正論を言う人と反対を言う人、正しい人と間違ってる人いて、それをまずそのリーダーがそこで仕分けをする。しかし仕分けをした後は、間違いは間違いでそれ直していかなきゃいかん。反対は反対派でね、その役割をなんか別の形で新しい力に変えていかなきゃいけないでしょ。いつまで反対してはいけないでしょ。だから一番上の長老は、今ここで負け組であろうが反対だろうがおかしかろうが、この人のことも考えて次の舞台を用意する。これが長老なんですよ。ですからリーダーの上に長老っているんです。これリーダーシップの、まあそういうものですね。そうしますとね、老いていくってことを考えたときに、一番美しい姿を考えるならば、一番美しい姿を考えるならば、まず知っていること、できることが若い人よりもずっとレベルが高いっていうこと。そして、この善悪の判断については当然ある程度それはできるべきですね。でもこれは大人であれば善悪の判断は一応だってできるということですから、老いて尊敬されるためにはこの長老としてのものの見方ができるかがね、決定的なポイントなんですよ。そのうち、仕事もできる、善悪の判断もできる。でもなぜこの人に最後みんな相談に行くのかなんですよ。ね、賛成派も反対派も。なんで最後この人に相談に行くかというと、この人が判定するんじゃないっていうこと。負け組であろうが、うまくいかない人だら、この人の先も考えて行動するのはその長老なんですよ。やっぱりね、組織を預かっているリーダーは、それはなかなかできないよね。うん。なんか、お前怠けてんな。まあ、しかしこれも人生だったらさ、会社なんだでしょ？ね、例えば会社が一つの方向行くときですね、反対派もいるから、何もしないで済ましとこうじゃさ、会社なんだでしょ？それはしょうがないんですよ。だからリーダーは、ね、こう、形をつける。でもそれで終わりにしちゃいけないんだから、反対派だって本気になら、ね、言いたいこともあるでしょ？で、リーダーに言うんだけど結論が出ちゃったら腹立つじゃないか。ね、次どうすんだ。長老に話したら、お前も言ったことはその通りだと。まあじゃあ次どうしようかって話がまとまる。だから、要するに年を取るということは、ものの見方がもっとレベルが上がるっていうことですよね。もっとレベルが上がって、その善悪の判断だけではない、その上の、言ってみれば天地一体の境地みたいなもの。ここまで行けばさ、老いることは、ものすごく価値あることです。ものすごく尊敬されることです。おそらく亡くなった後もですね、生まれる時と亡くなった時の魂のこの差を考えるならば、ものすごくその人の魂がレベルが上がったっていうふうに言われるんでしょうね。ちょっと考えてみるとですね、生まれた時の魂のレベルと死ぬ時の魂のレベル、この差が問題なんじゃないですか？どれだけ上に上がったか。まあ、下に下がっちゃうことはあるんだよね。これは問題なんだよね。 なんだかね、あんな素晴らしい人がなんかこんな死に方をしたみたいなね、あんまり良くないよね。そういうことはやめるようにしましてですね、なるべく上がった方がいいわけね。なんか人生何十年生きてきて、何にもなかったってのはこれなんか横ばいぐらいだもんでしょ？あんまり美しくないですよね。ああ、やっぱ自分もさ、ね、なんか生きてきてね、なんか良かったなと、しみじみ思うと。周りも良かったなと思ってくれたからなんかレベル上がってる証拠ですよね。だから、そもそも老いるということは、そうやって今までと違うですね、まあ、若い時代にはないものを持つ。これやっぱ目標にすると全然違うと思いますよ。要するに、老いてなおかつ現役であるということの意味はそこでしょ？老いている人が現役の世界にどういう役割を果たせるのか。もちろん専門性もありますよね。今日はだけもう専門性までで止まってると思わない？だから、ね、老いても使える資格を持とうとかさ。老いてもね、なんか動く体を持とうとかさ。それ大事なことよ。でももう一つあるはずなんですよ。老いた人にしかできないこと、長老の役割ですよ。これをやらないと若い人といつも喧嘩することになります。職場の取り合いをすることになります。立場の取り合いをすることなんです。それは違うよね。やっぱり老いた人でないとできない視野、仕事。これを持つこと。これがだからおそらく中年以降のすごく重要な人生の課題なんじゃないでしょうか。まあ駆け抜けるように人生を送るというふうに考えるならば、まあ若い頃は本当足元しか見えない。目の前しか見えない。それだんだんだんだんレベル上がってきて、善悪をね、判定し、行動する専門知識を駆使する段階まで来た。さあ、そこに来た時に、これをいかに長続きさせて若い奴に負けないで金稼ぎするかと思うと、これはね、しんどくなるはずなんですよ。だから若い人ができないことをやる。それはだからね、技術でも何でもありますよ。でもそれ以上にね、尊敬されるお年寄りっていうのはね、違うんですよ。長老の見方を持ってるんですね。私も父はもう14年前亡くなりましたがね、私の父は昔から生前よくこう言ってたんですね。俺はね、敬老という言葉が嫌いなんですね。老いたやつを敬えなんてね、そんなこと俺言いたくないと。戦争行った人間ですからね。いつも言ってたんですよ。あれはね、敬われるように老いろと読まなきゃいけないんだと。敬老という字は。敬われるように老いろなんだと。老いたやつを敬えんじゃないんだと。年寄り自身がそう言ってましたよ、私の父がね。それは私にも申し上げたことだと思うんですね。そうすると老いることの意味、もう一つ言うならばですね、老いてなければできないことがある。老いた人にしかわからないことがある。そういうことですね。あの養生訓って本があるんじゃないですか。貝原一家の中で江戸時代の、あれはですね、長生きの勧めなんですよ。あの養生訓は長生きの勧めで、でね、長生きしないとわからない楽しみがあるから、それを味わえっていうのがね、本題なんですよ。ねえ、江戸時代ですから、なかなかね、平均寿命はうんと短い時で、子供の頃よくみんな亡くなるわけですよね。体も随分酷使しますから、まあ老化が早いのかもしれませんよ。でもね、だから長生きしろってわけよ。長生きしないとわからない楽しみがあるんだと。これを解いてるのが、ね、養生君ですよね。だからやっぱり老いることというのはね、これ人生下り坂って意味じゃないんですね。だから青葉マークに対して枯葉マークみたいなのを作ってね、なんか、くれわり張ったと大変失礼千万だと。いや、失礼千万だと思うんですよ。要するに若い人と仕事を競うとかいう考えでね、若い人と体がどっちに動くかみたいなことで考えるから、それ全部間違いなんですね。でもしかしですね、実際老いていくプロセスには、いろんなことがあるわけですよ。今のは理想の話を言ったわけで、あるべき姿を言った話で、実際に人が老いるプロセスには、ものすごくいろんなことがあると思うんですよね。私ですからね、いつも思うんですけども、やっぱり諸行無常なんですよ。昨日までまともだった人がなんかで、ね、ボケてきちゃった。ね、それからなんか昨日まで仲良かった人たちがなんかね、いきなり相続財産のことでですね、子供たちで喧嘩始めちゃったと。で、それを聞いてですね、親がですね、もう情けなくなっちゃったとかですね、なんかね、若い頃なら起きなかったこと、なんかね、こうみんな年を取ってくるとね、こうあるわけ。見たくもない、聞きたくもないことというのが。これはやっぱりですね、一つは諸行無常ということなんですね。すなわち、安定した一つの秩序というのは、やはり変わるときは変わるんですよ。だから、昔に戻れと思ったって、それはできないことなんですね。だから常に変わっていくわけだから、いつもたくましくなきゃダメなんですよ。 まさにそういう時こそきっちりと判断し行動する実力がどうしても必要なんですよ。これはですから年を取っちゃったんだからもうあとは上がりだと思ってたら全くの間違いですよね。逆に年を取った人なんだから若い人は何も言わなければいいと、そうでもないですよね。言うことはいい、行動すること、行動していかないと若い人の生活も成り立たないことありますから、やっぱりそこはですね、老いてる方だってある部分は亡くなるまでね、そこに存在があって真剣なんですから、いろんな意味でそれにね、対峙するとか一緒に暮らしていく若い人もそれなり真剣でなきゃいかん。でももう少し言うならば、これも進撃なんですよね。やはり何かの理由でそういう非常に若い人たちに迷惑をかける人生を歩んでしまうお年寄りもいる。中にはね、ぽっくり亡くなる方もいらっしゃいますが、まあどういうわけだかいろいろですね、まあ大変な晩年を送る方もいる。でもこれは偶然かどうかって思ったらですね、運が悪かったと思ったら人生やっていけないよ、これ。ね、それは厳しいんですよ。そうじゃないのよ。なんか役割があるんですよ。だからその意味がなんかあるはずなんですね。あの今日の土屋先生のお話の通り、意味があるんで、意味をいろいろ類推してみればいいですよね。あ、なんか若い頃は寂しかったんじゃないのと。あるいはなんかちょっと欲が深いままなんじゃないかとかね。なんか類推してみるわけですよ。私に言わせると、時事の問題もそうなんだけど、もうこの仕事を時事の問題20年もやってますとですね、天のシナリオって簡単だよ。みんなが言うほど複雑なものないよ。ものすごくわかりやすいですよ、天のシナリオっていうのは。なんか枝葉のこと見てるからみんな誤解するんで、天のシナリオは世の中良くしようと思って、あ、まさに水戸黄門の要領でなんかやってんだから難しいことないんですよ。でね、だから人生もそうで、なんか事件が起きた時にその時は大変かもしれないけども、ちょっと長い目で見てみれば、それが新たな飛躍の始まりだったり、その苦労が後に実を結ぶっていうこともあるわけですよね。連続テレビドラマは、15分の連続テレビドラマは、その終わる3分前に次の事件が起きるでしょ。次の事件が起きて、はい、じゃあまた明日でしょ。人生こういうことあるわけですね。なんかもう最後の3分でですね、なんか事件始めちゃって、じゃあ次は次の人生ってなんですよ、あれね。ですから、そういうもんだとまず思っていないと。だからこう、生まれた時に全てが始まって、死んで全部が終わるんだと。ね、なんか、例えばチャイコフスキーに吹くみたいにね、だんだん盛り上がって最後ね、終わるさあ終わるってね。これなら人生わかりやすいですよね。でもなんかふっとね、なんかその会場の電気が消えちゃってさ、パッと電気、ね、音楽終わっちゃうみたいな終わり方もあるわけよ。だから、そういうもんだとまず思っていないと。そしてやっぱりなんか、ね、行動するときは、私いつも積極的にですね、真剣にやるべきだと思うんですよ。例えばね、高齢化問題が大変だじゃない。大変だからって言ってるから大変なんだね。だからさっき言ったように、なんとか現役で働けるようなですね、あるいは役割を作ることが大事でしょ。ハリキューでもお薬でも何でもいいから、ボケないようにすることが大事でしょ。それからやっぱりですね、変なね、この思いを溜めないように、だから若い頃、中年の頃にですね、ね、性格歪まないようにさ、よくね、世の中全体が協力をして、老いてからですね、変なもので苦しめられないようにする。こういうことが積極的な行動なんでしょ？そういうことやっていくことがすごく大事なことなんじゃないでしょうかね。私はそう思うんですね。ですから、こう、老いるということもですね、まあ若い人にとってみれば年配の人は何やってんだろうと思うかもしれない。でもいつもそうなんですけども、人生全部厳しいってことないんですよ。若い頃大変だとなんか中年で良かったりね、なんかするわけですよ。だから今大変でもですね、時代が変わりゃ良くなるんだから、逆に言うと自分で自分が住みやすい場所を作ることが大事ですよね。なんか運命としてね、なんか自分たちうまくいかないと思ってるから間違いで、やっぱ自分で作るんですよね。何を遠慮してるのかと思うんですね。だから今の日本で老いるって問題とか環境破壊のこととか不景気とかね、こういう様々な問題がなんで深刻になるのかの一番重要なポイントは、突破する発想と行動を持ってる人が少ないからだと思うんです。もうね、負けてしまってるわけだよね。負けてしまってるんです、発想の中で。例えば遠山号の皆さんはですね、老いることは まず尊敬されてることだよね。俺はだって年配の人の力で富山号を持ってますからね。それから70は壮年、60代は青年ですからね。で、85過ぎると年を取ったということで、まあそれでも皆さん結構出てきますからね。で、なんかやっぱり、存在感すごく大きいですよね。だから極限までね、この限界集落、消滅集落のその極限まで来るとですね、人はなんかのんきにですね、年取って暮らしてなくなるんですよ。立てこもるようにですね、なんとか自分の力で生きていかなきゃならないわけ。だから真剣ですよ、それは。すごい真剣ですよ。私はやっぱりね、人生というのはそうやって、もう芝居が始まってから終わるまでね、人生の芝居が始まってから終わるまで、一瞬たりとも気を抜くことなくですね、ずっとね、行くことが大事だと思うんですよ。この間たまたまちょっとお能を見る機会があったんですね。で、お能って知ってますか、終わるとですね、拍手しないんですよ。拍手せずに、役者がみんなお客さんに背中を向けてずっと走り上がりは帰ってるんですね。で、芝居終わって帰ったら結構若い人の、まあ、芝居っていうか、お能だったんですけどもね、隣で全然知らないおばさんがね、だから若い役者はダメなんだって、見て背中は。ああ、芝居終わってほっとしたって言ってるわよって。そこ見られちゃってるわけ。橋がかりを帰ってって中に入るまで芝居やってるんですよ。ところが若い人は一曲終わってね、で終わりでもそもそもそっとみんな橋がかり向いてあるでしょ。もっと終わったと思ってるわけ。それが間違いの音ですよ。全くの間違いの音ですよ。幕の向こう側に行くまでは全部芝居なんですよ。だから息が止まってお医者さんから死にましたって言われるまでは全部芝居なんですよ。なんかあるとこまで降りるともう最後ね、橋がかりはずっと行けばいいんだろうぐらいなもんで気を抜いちゃうんでしょ、あれ。だから間違うんですよ、あれ。違いますよ。幕の向こうまで行くまでは生きてんだから、あれ芝居やってんだから、ね、あれずなんか、ね、気が抜いた若い役者みたいに言われちゃあかんですよ、それはっきり言って。私そう思うんですね。ですからまあそうなってくるとやはり生きるっていうことの意味をね、我々は相当真剣に考えなきゃいけないんじゃない？逆に生きてるんだから老いることの問題があったりいろんなことがあったら一人の民衆として自分でできる限りの克服をすべきだよね。要するに運命として大変だって言って受け入れちゃうことは絶対避けるべきだと思うんですよ。もっと行動するんですよね。そのなんか積極性があると老いることの意味はいいことに変わってきますよ。だから要するにね、若い頃から中年、壮年、そしてまあ壮年、中年っていうんですか、それからまあ老齢になってくると当然変わってきますから、ああと思うこと、大変だと思うことあるわけですね。でもそれはまあそういうもんだと思うしかないよね。人生というのはどんなドラマがあるかは最後の最後までわからないんだから、だから毎日毎日本当に一番いい生き方はね、夜寝る前に全部その日のまあ淀みを落として、朝もですね、寝てる間に淀みは全部落として、今日一日まあゼロベースっちゃゼロベースで始めると、一日終わったらまあありがたいと思ってまた次一日始めると、でその時やるべきことを淡々とやると、なんかね、それが本当のいい生き方ですよね。でもそれは私はですね、難しいことでは実際ないんじゃないかと思うんです。規則正しい生き方をして、日本人はそういうことできるように昔からですね、まあ今日皆さんね、勉強されました、先生方にやっていただきました、音の世界も含めて、神様のごとことか、年中行事だとか、様々な形でですね、こう、式というものをね、式をこう繰り返しながら、そういう払いを自動的にやりながらね、淀ませないように未来に行く手法を持ってるんだと思うんですよ。そういう型を学んで型を実践するだけでも我々はだいぶ違うと思うんですね。これを全部自分の頭と行動で全ての問題を解決しようと思うと日もさちもいかなくなっちゃうわけですよね。だからまあその辺のことをですね、考えるならば今我々はイノベーションがいるということです。高齢化社会のイノベーションなんです。それをやることが最大の我々生きている人間の仕事じゃないかな。まあそんな感じがするんですね。ですからまあ本当に 子供の数が減るから日本が衰退するとかいうのは、それは今までの形の経済を想定するからで、今までの形の年金とか保険をやるからで、あらもうね、それは今までのシステムは人口が減れば成り立たない当たり前なんで、まあ、もらえるうちにもらうしかないんで、長生きしたらもらえないということですからね。まあ、でもまあしかし何か作るしかないのよ。そのイノベーションをこれからやることが今我々にとって一番重要なことなんじゃないんでしょうかね。ですからまあ本当に今年もう難しいよね。政権もですね、日本もそうだけども、もう続かないよね。だから次はないから、やっぱ民衆が自分で考えて行動するしかないんです。ですからぜひね、その元気を持ってほしいんです。イノベーションによって問題を克服する、そのうちの一番重要なものの一つが日本の場合は老いるってことだから、いつもそういう目を持ってですね、積極的に生きていくことが大事じゃないかなと思っております。というところで、今日は藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、老いることの意味ということでお伝えいたしました。ではまた皆さんお目にかかりましょう。さよなら。